はい、ご視聴感謝いたします。それでは本日も聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージは小金井主任牧師が御言葉を取り付けさせていただきます。なお本日のメッセージの題は復活後の40日、復活後の40日、中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書箇所はヨハネの福音書です。新約聖書ヨハネの福音書21章1節から14節までです。ではお読みいたします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であるあると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。
皆さんおはようございます。もうすっかり春の季節となりまして、山の新緑がですね、目に鮮やかな時期になりました。新学期が始まり、また就職した人たちは新しい社会人生活が始まっているようです。まあ、昨日は2月に召されました藤中治さんの納骨式を記念堂の方で、いたしました。まあ、まだ2ヶ月も経っておらないんですが、藤中和子さんのピンクの骨壺の隣にですね、治さんのブルーの骨壺が並んで、まあ、収まったといいましょうか、 そのようなことを、そのような納骨式を過ごしながらですね、また4月の最初の日曜日に行われたイースター礼拝の中でも、昨年たくさんの方々が召されて、愛する家族が天に送られて初めてのイースターを迎えられたご家族もですね、多くおられて、改めて主が生きておられる、復活されたということの希望、イエス様が初音としてよみがえってくださったということの約束を私たちがいただいているということが、どれほど力強い、尊いことであるのかなということを、思わされています。私たちは礼拝の中でよく、主は今生きておられるという歌を歌います。主は今生きておられる、我が家におられる、すべては主の手にあり、明日も生きよう、主がおられる。皆さんはこの歌を歌うときにですね、どんなことを思い浮かべるでしょうか。主は今生きておられる、我が家におられる、そうだったらいいなぁとかですね、そんな気がするというような、何かこの感覚に頼っている歌ではありません。イエス様が確かに復活された、そして信じて私たちが歩むその中におられるんだという確信を持ってですね、私たちはこれを信仰の告白として歌うことができます。目に見えない、でも信じているその中に、今日もこの礼拝のただ中に礼拝を捧げる私たちのうちにですね、主は生きておられる。これは感覚的なことでもありますが、しかしその事実に基づいたことであるわけです。第二次世界大戦中、恐ろしいですね、大虐殺の恐怖を経験した多くのユダヤ人たちはですね、歴史にもまだまだ新しい語り継がれていることですが、あの当時のユダヤ人が自分たちの拠り所となる祖国というものを持っていませんでした。戦いが終わって帰る家、祖国というものを持ち得ない民でした。帰るべき場所、自分を保護してくれる国というものがありませんでした。彼らはこの世でですね、祖国と呼べる国を持っていませんでした。全世界に散らばっているこの放浪者であったわけです。ところが大戦が終了して、1945年に終戦を迎え、48年3年後、5月14日、このユダヤ人は2900年ぶりです。なんと2900年ぶりに、一つの国としてイスラエルの独立を宣言したわけです。3000年近く離散していた民がですね、もう人々も散り散りになり、祖国もなく国も持たないこの民が、2900年経って一つの国、イスラエルという国を建国するに至ったわけです。これはイザヤが予言していました。一日にして一つの国が生まれるということ、たった一日でも、この一日を隔ててですね、大きな変化が、イスラエルは当然ですけれども、世界においてそのようなことが起こったわけです。何とも考えられないようなことですけれども、これは事実。それから70数年が経ちましたが、今もですね、イスラエルは国を持ってその歴史を綴っています。主によって語られたということがなっていく、この歴史の史実というものを通してもですね、私たちは主が生きておられるということを知ることができます。私たちの小さな日々の歩み、人生の中ではもちろんですが、この広い壮大な歴史の中に起こっている史実を通してもですね、主が確かに生きておられるということを、私たちはその角度からも知ることができます。今朝イエス様が復活された後のヨハネの21章を開きました。ここから第一番目に見ていきたいのは、復活された主と共に生きるということです。 復活された主と共に生きる。皆さんの生活、私の生活、あなたの生活の中に復活されたイエス様が共におられるんだということです。そしてそのお方と今一緒に生きている。まあ、ペテロもですね、大変なことに見舞われた、まあ、似たようなことを経験しました。彼は十二弟子の一人でしたけれども、イエス様が十字架で死んだ後、イエス様が復活されたということを聞きます。はじめは女性たちがお墓に行って、イエス様が葬られた墓に行って、そのイエス様の亡骸にですね、香油を塗ってしっかりと葬りをしようとしたところ、遺体がなかった。あなた方はなぜ生きた方をその墓の中で探すのかと。この方はよみがえられたという。それを聞いた、それを見た女性たちが帰ってきた報告をペテロは聞きました。またエマオの途上を二人の弟子たちが歩む中に、真ん中に立って語られた方がいた。はじめは誰だかわからなかったけれども、しまいにパンを割き食事を共にした時にイエス様だと分かった。彼らが急いでエルサレムに帰ってそのことを報告し、その話もペテロは聞いていました。しかしですね、ペテロの心が晴れるということはありませんでした。イエス様の亡骸がない、イエス様が復活されたということを聞いて、そして自分もその中にいて知っているけれども、ペテロの心はですね、その事実を見ても聞いても晴れることがなかった。なぜならば、イエス様の復活というものにどんな意味があるのか、そしてイエス様の復活が自分の生涯にですね、どんな関係があるのか、どんなことをもたらすのかということをまだペテロは知らなかったからです。自分と切り離されたところにイエス様というお方の不思議な復活という事実がある。ただそれだけ、それだけに過ぎない事実でした。ペテロが知り得ていたのは、イエス様が力強く民の中で働かれた神の御子であったということ、そしてその御子が十字架につけられて死んで葬られたけど復活したということ、それは知っていました。けれども、この復活がですね、罪も死もその足の下に踏みつけて従えて勝利を取った、成し遂げられた御業というもの、ペテロ自身、また弟子たちの自身の生活とはまだ切り離されたままであったからです。そしてペテロの心、弟子たちの心を占めていたのは、これからどうやって生きていったらよいのだろうかということでした。ですから彼はイエス様が十字架で死なれた後、生きる目的を失って、馴染みのあるガリラへ戻って、憂鬱と悲しみとこの絶望と戦いながら、もうすでにイエス様は復活されているのに、それとは切り離されたようなところで昔の生活に戻っていました。かつて自分がしていた漁師の仕事、そこに戻って魚を取っていたと。これがこの時ペテロができる唯一のことだったわけです。21章の1節から3節にそのことが出てきました。もう一度お読みします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダヤの子たち、他に2人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。 ペテロがですね、私は寮に行くと言ったこの言葉、そして心の中の思い、意気消沈して何をしたらよいかわからないけど、今までしてきたことをとりあえずやろう、私は寮に行くという、この何かを喪失した、大切なものを失った、行く先を、その目当てを失ったペテロを、まあ、想像することができます。私たちもですね、このイエス様がどんなに素晴らしいお方であるということを知っていても、自分の生活、そして自分自身がその中で生きていなければ、それはただの教えに過ぎない。そこにあるリアリティを持ったですね、私たちのこの日々の生活の中に喜びを作り出していく、このリアリティを持った命を味わうことはできません。力を得ることができません。つまりはこれからどうしたらよいのだろうか、とりあえず漁師の生活に戻ったペテロのようにです、自分で何とか手を打つ以外の選択肢しか持ち得ないものとなってしまいます。まあ、そんな状態でとりあえず漁に出たけれど、何も収穫がなかったっていうんですね。まあ、何をやっても手応えがない、途方もない思いを抱えて岸辺の近くまで戻ってきます。夜明け頃でした。岸辺で見慣れない人が手招きをしているのが見えました。その人はもう一度網を投げるようにペテロ弟子たちに言います。4節からお読みします。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。まあ、この箇所がどんなものであったか、アウトラインの裏側にですね、イラストを載せています。きっとこんなんであっただろうというイラストです。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。彼らはその言葉の通りにするしました。すると網が魚でいっぱいになって、船が沈みそうになった。まあ、一匹一匹数えていたんでしょうか。ここにはですね、その数まで載っています。153匹の大きな魚で闇が破れるほどになった。この時です、ペテロは自分の人生のこの新たな局面が開かれているということに、まあ、気づいたんではないだろうかと思うんです。以前ペテロが3年前にイエス様の弟子として招かれるとき、同じようにガリラヤ湖畔で漁をしていた漁師でした。あの時も一匹も魚が取れず戻ってきた。そして網の手入れをしていた、片付けをしていたところにイエス様がもう一度網を下ろしてみなさいと言われたんですね。その時も魚がいっぱいで網が本当に破れるばかりであったと。あの時と同じことが今ここで繰り返されました。しかしあの時と大きく異なるのは、イエス様はこの時すでに全ての技を完了して復活されていたということです。あの時はまだ御業を始められる前、そして今この時はイエス様はもうすでに御業を完了されておられました。岸辺に立っていた人はイエス様でした。死から蘇った。十字架につ けられたこの傷跡が残っているイエス様でした。この一日、たった一日にしてペテロはですね、予想だにしなかった深く落ち込んでいた、これからどうしたらよいんだろうかと失望に溢れていた、満ちていた、この彩りを失っていた人生が一変することになります。弟子たちにご自分を表されたのはこれで三度目であったと14節に書いています。イエス様は弟子たちにご自分の姿を三度目にこのような形で表された。今ですね、もし、あるいは今まで、またまだこれから見ていない将来、私たちにとって思わしくないこと、まあ、ペテロのようにですね、喪失に満ちる、これからどうしたらよいんだろうかという状況、克服できない障害物、終わりがないようなこの問題、絶望というものが、あるいはですね、押し寄せるかもしれません。しかしですね、ここを読むと諦めてはならないということを教えられます。復活なさった神様、イエス様が私たちの生活の中におられるならば、私たちの考えも及ばない、私たちの手の打ちようもない外側からやってこられてですね、考えも及ばないようなことが私たちの人生にもなされていく。そしてそれは私たちがこの集っているこの尾上聖夜教会に対しても、私たちそれぞれにもそうですけれども、教会においてもそのようなことが起こり得るんだと。なぜならばイエス様は復活されて私たちと共におられるからです。主は私たちのこの現在の姿だけではなく、未来の姿も見ておられて、そして今現在どうであるかということだけにとどまらずですね、その未来を作り変えることのできるお方だからです。イエス様の生涯の働きの、まあ、頂点といいましょうか、それはこのすべての技を完了した復活というものに、復活というものにあったと、まあ、言うことができると思います。まあ、イエス様が復活されたのは信じられないようなことをですね、人々に見せて驚かすため、脅威を与えるためではありませんでした。また神様のその驚異的な力をですね、視覚的に見せつけるためではなかったんです。そのような驚きをもって神がいるということを伝える手段としてイエス様が復活されたのではありません。イエス様が復活されたのは、それは私たちにですね、新しい人生、リフォームという部分部分を改装したような、ここがまずいから少し改善されるように、あそこがちょっと思わしくないから少し取り扱ってですね、きれいにするように、部分部分のリフォームした私たちの人生ではなくて、リニューアルした、全く新しく作り変えられた、再創造された人生を私たちに与えるためでした。イエス様の十字架、その両隣には同じように死刑囚、滞在を犯した死刑囚が十字架にかけられました。その一人はですね、主よ、あなたが戻られました、手に借りられました、私のことを思い出してくださいと告白します。イエス様はその者に言うんですね、今日あなたは私と共にパラダイスにいますと。確かな、そのような確かな約束を与えることができるお方、それがイエス様、そしてそのような御業を成し遂げたお方、その御業が復活だったわけです。イエス様が十字架で死んだだけであるならば、その死は何も生み出しませんけれども、イエス様が復活されたゆえに、 今すべての人々を救うメシアになられたんです。どんな状況からもですね、立ち返る者を救うことのできるメシアとしてイエス様は復活されました。皆さんはですね、この復活、イエス様が復活された後になんですぐに天に帰られなかったんだろうかということを考えたことはないでしょうか。イエス様は復活された後ですね、すぐに天に上げられずに40日間という時間をこの地上で費やされました。まあ、40日というのはそんなに短い時間ではありません。まあ、小学生の子供がですね、夏休みに入って40日、まあ、そんなに短い時間でない40日という時間をですね、なぜあえてこの地上で過ごされたんだろう、何の目的で、どんな意味を持って過ごされたんだろうということをお考えになったことはないでしょうか。第2番目は復活後の40日滞在のわけ。復活後の40日滞在のわけ、まあ、なぜだろうかというところですが、まあ、それはこのように言うことができるんではないかと思うんです。それは弟子たちが、イエス様のそばで3年少し一緒に過ごした弟子たちがいました。この弟子たちがビジョンを宿すものとなるためにこの40日間この地上で時間を費やされたのではないだろうか。これがイエス様の地上での最後の仕事ではなかっただろうか、まあ、そのように受け取ることができるんではないかと思うんです。まあ、イエス様が復活された後重点的になさったこと、マタイ・マルコ・ルカの福音書を読むとですね、それぞれにいろんな角度からイエス様がどのような言葉を発しているかが書かれています。重点的にイエス様がなされたことは弟子たちにビジョンを与えるということでした。方向性を失って生きる目的を失っていた弟子たちにどこに向かって歩んでよいかわからない、その弟子たちにですね、行くべき道筋、その目的、動機づけとなるビジョンというものを与えられた。それはイエス様が持っておられたミッション、使命と結びついていました。もしイエス様の復活がなければビジョンを生み出されることはありません。イエス様の復活はですね、旧約時代から長い間預言者によって語られてきた救いが確かな事実になったわけです。もし復活がなければ私たちの信仰は虚しいものです。ところがイエス様は復活された、そしてすぐに昇天、天に上げられずに40日この地上におられた。4月1日に私たちは今年イースターの礼拝を迎えました。あれからまだ15日でしょうか。まさに今ですね、当時復活されたイエス様の地上での40日を過ごしているであろう時期に私たちも今、いるわけです。復活されてからの地上での40日、イエス様がこの地で最後になさったこと、それは弟子たちが自分の内側に、自分たちの内側に主からのビジョンを宿すということでした。未来像、展望です。それはイエス様が弟子たちに託したこのミッション、宣教にも使命にも結びついています。ビジョンがあってもですね、まだこの時の弟子たちはそれを宿す コンディションになかったわけです。イエス様の復活は聞いてるけれど知ってるけれど、自分とは切り離された向こう側にあって、イエス様は復活されて勝利を取ったけれども、自分の内側にはその勝利感などはゼロだったわけです。行く目的を、生きる目的を失い、落胆している、そのような弟子たちの前にイエス様は最後の務め、そのような弟子たちの内側が力を得てビジョンを宿すものとなるために、この40日を、費やされたんではないだろうか、そのように受け取ることができます。ビジョンというのは頭だけで理解することではなくて、心で知って悟るものです。感動がなければこのビジョンというものを宿すことはできません。どんなに素晴らしいことだと頭で分かってもですね、私たちの心が動かされなければ、それは宿す場所を見出すことができません。どんなに素晴らしい神様からのビジョンがあってもですね、それが自分の内側に息づいた命として私たちのうちに宿らなければ、それは絵に描いた餅と同じようなもの、どんなに美味しそうに描かれていてもですね、絵ですから食べることができない、役に立たない、値打ちのないもの、私たちのうちに命となって宿った時に初めてですね、それは功を成すわけです。やり遂げようとする情熱、このパッションというものが生まれなければ行動も起こされませんし、それは実現に至ることがありません。私たちは今年、この町には私の民がたくさんいるという使徒の18章の言葉を標語に掲げました。集合にも載せていますが、この町というのは、こういうことを指していますよとお話ししたことがあります。この町というのは通ってこられる範囲にいらっしゃる方々、昨年の夏に皆さんにですね、周りにどんな方がいらっしゃいますか、4種類の人を、数値で挙げてもらう、そのようなアンケートを取りました。全ての人のアンケートを回収できませんでしたけれども、少なくとも3分の1ほどの方々のその上がってきた数値はですね、700名を超えていたんですね。ということは、私たちの周りに、この教会に通る範囲のところに居住されている知り合い、遠かろうと近かろうとですね、親しくても顔を見るだけのような人であったとしても、知り合いは700名以上いるんだということ、この人を含む人たち、またこの地域に住んでいる、人間関係がないけれども地域に住んでいる人たち、それがこの町には、私の民、イエス様の民がたくさんいる。この民というのは誰を指しているのか、幼い赤ちゃん、お友達、小さいお友達から小中高生、大学生、社会人、そして結婚して この若い世代のお父さんお母さん、家族、壮年層、ご高齢の方々に至るまで、私の民がたくさんいる、あらゆる世代の人々、この方々をイエス様のもとにお連れする、それを私たちは今年課題として挙げました。またもう一つ同時にですね、枝を伸ばした、西に車で40分ほど下ったあの大使町、教会のないあの大使町で福音が同じように語られて、イエス様のこの復活の命をですね、いただいてリニューアルされた人生を過ごす人たち、また天にその帰る約束を握っていることが、握ることができるように、この大使町にもこの枝を伸ばしていこう、宣教の拡充ということも挙げられました。今年春を迎え、そしていよいよ街道を借りて3年目に入ります。 大使ではですね、今月に一度、まあ、いろいろなプログラムを行っていますが、生きがいサロンという高齢の方々が集ってきてお食事をとってですね、楽しく交わる、そのようなプログラムを持っています。10名以上の高齢の方々がですね、毎月それを楽しみにやってきておられるんですね。そしてそこで長い人生を振り返ってですね、その人生自分たちが知らなかったけど、そこにも天地の作り主がおられたんだということを少しずつ知るという機会をこの交わりの中で得ています。またまだイエス様のことを信じていないご婦人たちがですね、ボランティアで手伝わせてほしいとお手伝いに来ておられる方たちもそのことに触れ、そのことを聞き、まあ、その中におられるわけです。昨年大使キリスト教会の教会案内を多くすり上げました。そして地域全体に配っていこう、秋には吉野会の方々が出向いてそれをポストに配ってくださった。そしてつい先日もですね、大使のメンバーたちが日曜日の午後まだ配っていないところを集中的に配りました。また来月5月には泉会の人たちもですね、出向いて配る予定でいます。最近この教会案内を手にされた方がですね、平日教会にやって来られたということを聞きました。また先日の礼拝では同じようにしてこの教会案内を手にした若い世代の方がですね、礼拝に来られたということを聞きました。今年はこの若い家族に届いていこう、それを心に留めて祈りながら今そのことに向けています。若い世代、その家族に届いていきたい。そしてまた中高生たち、今おらないんですね、その中高生たち、大学生たちにも何とかしてリーチ届いていこうと祈りながら準備しています。意欲的に取り組もうとしています。また今朝週報にも載せていますけれども、5月の最初の日曜日には海外の宣教に出て行かれている、未伝地に出て行かれている宣教師、小森宣教師、高砂の教会の小森宣教師をお招きします。日本はですね、宣教の重荷と言われたようなところがあります。たくさんの宣教師が海外から日本に宣教師を使わされて、3000、5000という宣教師を使わされて、まだ 1% に満たないクリスチャン、宣教の難しい、他の国から見たらこの未伝の地とも言われるような国です。まあ、私たちはその中で礼拝を捧げているということは、まあ、貴重な存在でありますが、今はですね、その時代から時間を経てこの国からも何百という日本人がですね、海外の宣教に赴いています。家族を置いて、高齢の両親を置いて、いろいろな、まあ、犠牲を払いながらですね、海外の宣教に出ていってるわけです。教会のない町に教会を生み出していこうとする、またはそのような犠牲を払いながらも福音を伝えようとする、このような願い、行動というのはどこから起こされてくるんでしょうか。これが素晴らしい、事前に満ちた良い行いに見えるからそれを取り組む、そうではありません。そのようなことであれば長続きしない、突き上げるような実がならなくても無駄足に見えても、そこに心を注いでイエス様のことを伝えていこうとする思い、願い、それは一人一人のうちにですね、神様からのビジョンが宿っているからです。尾上聖愛教会もそのビジョンが宿っている、宿しているので、それに命があるので、具体的な行動、具体的な歩みに情熱を持ってですね、起こされていっているわけです。主からいただいたものとして信じて受け取って、それを宿しているから、 イエス様が弟子たちに語られたように、あなたにもあなたしかできないそのビジョンを与えているよ。でも語られているだけであるならば、それは語られたままで終わってしまう。それを我がものとして我がうちに宿す。ペテロや他の弟子たちはまだそれを宿すまでに至っていなかったんですね。この時ビジョンに向かって進む時に、それを成し遂げるための力がいります。知恵も忍耐も、そして何よりも主を愛して仕える愛というものが、その原動力、源になるでしょう。そうであるならば、与えられたビジョンをこの自分のうちに宿していく、教会のうちに宿していくということはですね、まず内側が元気でなければならない。内側が主の命にあふれていなければならない。養いが、またそこには必要な癒しというものもあるかもしれません。ですからイエス様はご自分が十字架にかかった後、混乱の中にあってですね、恐れて不安でいっぱいで、または傷ついた思いもあったでしょうか。弟子たちを癒してですね、元気にし回復し、そのビジョンを受け取れるまでにその時間を費やされた。そのビジョンを一人一人のうちに植えてくださるために、この40日身を置かれたのではないかと思うんです。イエス様が一番最初にですね、恐れている弟子たちが集まっているところに現れて口にした言葉、覚えてらっしゃるでしょうか。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるようにという言葉でした。励まし、私があなたと共にいるよという、まだですね、フィット感がなかったんですね。復活されたイエス様がどういう力を持ち、どういうことが自分にもたらされるかということが、40日という時間が、まあ、必要だったでしょう。彼らは3年も共に過ごされたイエス様、3年も共に過ごされたのに、復活されたイエス様と出会ってもすぐにそれがイエス様だと分からなかった、認知できなかった。まあ、それは彼らが抱えていた悲しみというものがあまりにも大きすぎたからとも言えるかもしれません。ペテロはですね、加えて悲しみだけではなく苦しみというものが伴っていたはずです。ペテロは公然とイエス様など知らないと、イエス様と自分との関係を呪いをかけてですね、否定したんです。これはペテロにとって大きな痛手となっていたはずです。なんであんなことをしてしまったんだろうという、拭いきれない失敗、この失敗がですね、私たちを恐れというものに引き戻していきます。立ち上がる力をくじいていきます。もう二度と同じ鉄は踏みたくない。過去の失敗、それがですね、自分の行動を制御していく、チャレンジを奪っていく。痛みの経験、古い自分からの解放というものが私たちにも必要なんですね。ペテロはですね、今まで何でもこれだと思ったら臆せずにチャレンジしていくものでした。そのペテロが持っていた良さ、良いものが失われかけていたんです。過去の失敗がこのペテロの思いを、願いを、その行動というものを制限していました。これではですね、どんなに素晴らしいビジョンがあっても、それを内側に宿すことはできません。ましてや目標に向かって進んでいくことなどできないんですね。まあ偉大な指導者モーセも 似たところがありました。モーセは40年間帝王学パロの下で学び、当時まだエジプトのパロ王の子としての立場があるときに、自分がイスラエルの民だということを知って同胞を助けるために、その自分の立場を用いる力でエジプト人をねじ伏せて殺してしまったという失敗がありました。彼はミディアンの地に逃げます。40年、再び神様に召し出されて80歳でこの民をエジプトから導いていく偉大なリーダーとなりましたけれども、この力でねじ伏せたという失敗がですね、後々のこのモーセのこの偉大なリーダーの中にもですね、力というものに対してひどく消極的であるという面をところどころに見ることができます。失敗というもののない人は誰もいません。重要なのは失敗したという事実ではなくて、失敗してしまった後、傷ついた後、立ち上がれなかったその後、どうであるかということが重要です。あのイスカリオテユダもですね、同じようにイエス様を裏切りました。銀貨30枚でイエス様を売ったんです。イスカリオテユダはですね、裏切った後、清々したやることをやったと、まあ、ふんぞり返っていたのではなくて、彼もですね、後にイエス様が十字架にかかるその道のりの中でですね、なんてひどいこと、なんて大変なことをしてしまったんだろうかと気がつくんです。後悔してもしきれない大きな失敗を犯してしまった。イスカリオテがペテロと違っていたのは、自分がした行為を自分が許すことがなく、許すことができず、イエス様の前へ行って許しを請うこともせず、自分で決着をつけてしまったということです。彼は出て行って首を吊ったと書いています。イエス様はこの過去の痛みのためにですね、そばになかなか近づけないペテロですね、自分のもとに寄せて、顔も見ることができないであろうペテロに、ペテロはですね、主ですということを聞いたら裸だったのを見て服を着て飛び込んだと、まあ、書いていました。そのようにイエス様と会ってですね、どんな顔を見せることができるか、自分のもとへ寄せられるイエス様のそばで、まあ、居心地の悪さを覚えながら一緒にイエス様が焼いてくださった魚パンを食べます。イエス様はこの後ですね、ペテロと一対一で話をするんです。でもその話の中でペテロを問いただすということをされませんでした。責めもしませんでした。彼が行ってきた行動については何一つ触れませんでした。ただですね、イエス様はこの後3回私を愛するかと尋ねたんです。その問いに心を痛めて答えきれなかったペテロに向かってですね、イエス様は私の羊を飼いなさいと言われました。私の羊を飼いなさいというこの言葉はですね、最も大切な働きをあなたに託しますよということです。それは私はあなたを信頼するよというメッセージとしてペテロのうちに届いたはずです。信頼に足ることのない自分であるということを重々知りながら、合わせる顔のない自分に向かってですね、私の羊を飼いなさい。 このメッセージは生涯ですね。ペテロを生かしました。自分が確かなものでないと分かっているのに、これからも裏切ってしまうような心もとないものであるのにもかかわらず、それを見込んで、そんな自分を肯定してくれるのがイエス様です。私たちに対してもそのようにイエス様は接してくださっています。あなたならできるよ。ペテロという人物をですね、総括して総合的に見て、この人は C ランク、この大切な働きには不適格、そんな査定を一切されませんでした。最後まであなたを信任し続ける、ここにイエス様から与えられた偉大なビジョンが宿ったんです。そしてそのビジョンはペテロのうちで命を得てゆきました。注目したいのはですね、イエス様はペテロに何ができるか何ができないか、それを説いたのではない。イエス様がたった一つした質問はですね、私を愛して仕えてくれるかということだったんです。あなたは私を愛するかと、ただそれだけ、その一点だけをイエス様は問われたんですね。私が進学校に行く、献身するという時に、まあ、前にもお話しましたけれども、その母教会の牧師先生は、一言言われたんですね、働きの身を愛することが決してないように、どのようなことをしたか、どのような功績を得たか、イエス様にどのようなものを捧げたか、そのようなこと以上に最後までイエス様を愛して仕えてください。それが花向けの言葉でした。イエス様はですね、私たちをもうそんなもんだとよく分かっておられる。そして失敗に後ろ髪引かれ、足を取られる私たちの失敗をですね、癒し回復し、力を得させて、そこに神様の大切な使命、また具体的なビジョン描いて、私たちがそれを宿すことができるように導こう、養おうとしてくださっているんですね。第3番目、回復されたものは使わされる。回復されたものは使わされる。イエス様は私たちにも同じように接しておられます。失敗が痛みで終わるのではなく、やがてはそれを教訓となってですね、未熟な自分を養う糧であったんだと言えるまでに、私たちが回復を得て力強く成長して、キリスト者として成熟していけるように、最後まで共に歩んでくださるお方です。人が人にこれをしようと思ったらなかなかできないなと改めて思うんですね。親でさえ最後まで我が子を信頼し続けるということ、難しい時があるのではないでしょうか。しかしその信頼し続けるという、信頼されているということが愛のメッセージとしてその人を生かしていく。イエス様はその愛をですね、私たちのうちに貫こうとしてくださっています。イエス様は私たちの心が回復されることを、いつも元気であることを、まあ、なかなか難しい中にあって主を仰ぎ見ることを願われています。それは私たちに ビジョンを与え、私たちがビジョンを宿し、私たちを使わすためです。まあ、使わすというと大きな言葉に聞こえますが、私たちの近隣、地域、会社、学校、さまざまなところで私たちは世の光、地の塩として使わされているわけです。皆さんのうちにですね、どんな願いが神様から与えられているでしょうか。神様の側で願っておられること、私たちに託そうと思っておられるビジョンがあるはずなんです。私たちを癒される、力づけるのは、失敗した場所にずっと留まらせることがなく、私たちを送り出すためです。立ち上がって、私たちを送り出すため、イエス様は現在の私たちの姿だけでなくですね、未来の姿も見ておられるからです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、復活された後のイエス様はどんな言葉を語られたか、みんな違いました。今日マタイの福音書28章の18節20節をアウトラインにも載せています。復活したイエス様は、その復活の勝利がどのようなものであるかということを弟子たちに解き明かしてですね、それを弟子たちがしっかりと受け取れるようになるまで、その時を過ごされて、そしてその中でこの言葉を託していきました。マタイの28章の18節から20節を一緒に読みたいと思います。イエスは近づいてきてというところです。はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまで、時々じゃないんです、いつもあなた方と共にいます。ビジョンを宿す母体、それは復活によってその命をいただいて回復された、癒された、養われた、力を受けた私たちです。それがビジョンの母体となります。私たちであり、また教会であります。しばらく御言葉に応答して祈りを捧げてまいりましょう。それぞれで主に応答して祈ってまいりましょう。天のお父様、あなたの御力によってイエス様を死者のうちからよみがえらせてくださり、その復活の勝利ある命あふれた御力を私たちの上に注いでくださっていることを心から感謝します。暗闇の中にあって光を、そしてまたどこに向かって歩むかわからないその世の中にあって、これが道だ、これに歩めと力強く導いてくださるイエス様が共におられることを心から感謝いたします。イエス様が復活された後地上で歩まれたこの時間、 意気消沈し、目的を失い、落胆するその心を抱え、また失敗に頭をもたげ、与えられている良きものに目を向けることができず、ビジョンを受け取ることも、またそれを宿すこともできない弟子たちに、あなたは現れてくださいました。あなたは私を愛するかと、ただその一点、それだけにこだわって尋ねてくださいました。私たちもそのような心もとない存在でありますけれども、主イエス様、ただただ転んでも起き上がり、起き上がって転ぶような繰り返しの中にあって、あなたが成してくださった復活の勝利をつかみながら、力強く情熱をいただいて、あなたのビジョンを宿し、それを実現に至らしめていく一人一人となれますように、私たちを導いてください。またこの尾上聖愛教会を導いてください。あなたが最後まで私は共にいると支えてくださるお方であることを心から仰いで感謝いたします。今日それぞれにいただいたチャレンジを胸にし、祈りに変え、起き上がる必要があるものが立ち上がることができますように、また立ち上がったものがビジョンに向かって目覚ましく前進していくことができますように、お一人お一人をお導きください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。